では始めたいと思います。プロトタイプ FM 第12回ということで、今回もやっていきたいと思います。このポッドキャストは起業家やエンジニアやデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするというポッドキャストです。で、第12回なんですけれども、今回はですね、初めて、ゲストがいない、このポッドキャストを作っているあの山本というものが、初めて一人で喋る回にしたいと思います。で、なぜかと言いますとですね、ちょうどタイムリーというか、まあ、さっきもこのポッドキャストは、まあ、プロダクトを作る人のリアルな声を届けると言ったんですけれども、まさにですね、この収録をしている今日の、5日前ですねに、私が実際に自分のやってる会社で、そのプロダクトというかサービスをリリースしたんですね。なので、このリリース後5日目の本当のリアルの声を、ここでポッドキャストに残してみようかなということで、今回は一人で喋りたいと思ってます。今回ですね、私が、リリースしたのが、やってる会社がの株式会社レレレという会社なんですけれども、そこで、出したサービスがですね、インスタントチームというですねサービスになります。このサービスはですね、どういうサービスかと言いますと、簡単に言うとですね、ゆるくつながるチームをこう3分で作ろうというキャッチフレーズでやってるんですね。で、実際にどういうことができるかというと、スタートアップを作りたいとか、勉強会したいとか、何かサイドプロジェクトを始めたいとか、まあ、趣味のなんかチームを作りたいと、そういった時に、気の合う人とですね、毎週会って、楽しめるような、そういうマッチングのサービスになるんですね。で、想定しているのは、週末とか平日の夜に定期的に、そのチームを作った人がミーティングを開催して、そのメンバーが、毎週参加して、で、まあ1時間、2時間とか、まあ3時間とか参加して、まあその後チームのみんなと一緒にご飯を食べようと。そんな感じのノリの、チームがたくさん生まれればいいなと思って、このサービスを作りました。で、基本的にはこのサービスは無料で使えるんですけれども、誰かが作ったチームにメンバーとして参加する場合は全て無料なんですね。で、自分がそのチームを作る、チームを運営するクリエイターと呼んでるんですけれども、を作る場合も基本は無料でできます。最初のチームを作って、最初のメンバーが参加するまでは完全に無料で使えるんですね。ただその後、チームのメンバー増やしたいとか、あともう一チーム作りたいとか、そういう場合には、そのチームのクリエイターは有料プランにしていただく必要があるという。で、有料プランは月額で、税抜きで980円と。で、税込みだと1058円。というような、こういうサービスになってます。で、実際に5日前にリリースしたんですけれども、ここに至るまでの過程をちょっとお話ししますと、このサービスはですね、もともと作ろうと思ったのが、今日は、2016年の4月10日になりますけれども、もともとこれを初めて作ろうと思ったのが、昨年の2015年のちょうど10月ぐらいだったんですね。で、これなんで作ろうかと思ったかというと、まあもともと、まあこのポッドキャストでも何回も話したかもしれないですけど、もともと自分がその個人サービスを10年前ぐらいからちょこちょこと作り始めていて、まあその時に、まあこういう個人の趣味的な活動を一緒にするような、なんか同じ思いを持った仲間が見つかるといいなというようなことはずっと思ってたんですね。ただそういうのをやるときに、まあツイッターとかフェイスブックで呼びかければ、まあそういう方にも会えたり、まあイベントとかに参加すれば、そういう方が見つかるということもあるんでしょうけども、そういうちょっとサイドプロジェクト的な活動というか、本業とちょっと違う活動のマッチングのプラットフォームがあってもいいんじゃないかなというようなことはずっと感じてたんですね。で、この会社やっていて、その2014年の7月にタイムチケットっていうですね、これは個人の時間を売るようなそういうサービスを出したんですけれども、で、自分自身ですね、 そこで時間を販売というか売っていて、起業家の方の相談に乗りますとか、サービス開発の相談に乗りますというようなチケットを売ってたんですね。で、それを買っていただいた方から、まあ相談としてよく、ちょっと仲間探しがうまくいかないんですけどとかですね、何かこう、プログラミング一緒にやるような、そういう仲間が欲しいんですけど、みたいな相談はいろいろ受けていて、まあそこでなかなか、あ、じゃあこれ使ったらどうですかとかですね、なかなかいい回答ができなくて、だったらまあ自分で作って、このインスタントチームがおすすめですよ、みたいな感じで言いたいなという、そういう思いがあって作り始めました。で、実際見るとですね、この本当にコーディングを始めたのが、2015年の10月18日にファーストコミットになってますね。GitHub を見ると。まあそこからちょこちょこやってたんですけども、まあちょっとずつちょっと記憶はなくなりかけてるんですけども、まあ最初は、まあ基本機能はですね、大体思いついていて、まあメモ書きも大体してたんですね。で、自分がこういうサービスを作るときに、まず何をやるかっていうと、こう、まあ簡単なこうメモ帳に、まあエヴァーノートやら何でもいいんですけど、そういうテキストのエディターにですね、箇条書きでこういう機能があったらいいんじゃないかっていうような、そういうのをバーっと書き出すんですね。で、それを見ると、この場合は、機能がですね、あ、コンセプトですね。ちょっと、すいません。見てるページが。そうですね。コンセプトメモみたいなタイトルで、この新サービスの機能の一覧を書いてたんですけども、そこで書いてたのが、このサービスのコンセプトっていうことで、当初のアイデアだと、まあいろいろ書いてますね。午後7時からチームを作ろうとか、午後7時からなんかもう一個の仕事をしようとか、なんかそんなコンセプトをメモ書きのようにダラダラ書いていて、あとは機能の基本的な重要なところとして、そのアイデアを投稿して仲間と時間を集める。で、集まったら、実際に動き始めるというような、そこのこういう流れでこのサービスは使われるみたいな、そこのサービスの流れみたいなのをメモしてますね。あとは、なんかサービス名の案ですね。こんなサービス名だといいんじゃないか、みたいなのがいろいろ書いてて、なんかフライデーナイトチームとかなんかいろいろ書いてます。結局インスタントチームにはなったんですけどね。まあ当初は仮でタイトルをいろいろ書いてましたね。で、他にも書いてるのが、このサービスが解決する問題、課題はこういうところだと。で、僕が最初書いたのは、こうサイドプロジェクトとか趣味で何か作りたいときに、メンバーになってくれる人が見つからないと。これが問題だというふうに書いてますね。で、このサービスでの解決方法が、このサービスにプロジェクトとして登録することで、まあ、週に数時間手伝ってくれる人を気軽に見つけることができる。っていうのが解決方法だと書いてますね。で、このサービスを使うターゲットっていう、ターゲットユーザーについても書いていて、最初書いてたのは、本業と並行して、そういうサイドプロジェクトを立ち上げたい人っていうふうに書いてます。で、他にも書いたのが、サービスの主要な機能ですね。ここでは、そのプロジェクトを探す、プロジェクトを作る、ダイレクトメッセージ、あと通知とか、あと個人のプロフィールページ、チームのプロフィールページとか、こういうページ構成だな、みたいなのを書いてますね。あとは、細かいところになりますけども、そのプロジェクトというかチームを登録するときに、こういう項目が必要。タイトルとか、説明文とか、現時点でフェーズはアイデアなのか、プロトタイプなのか、みたいな。あとは自分の役割と、参加してほしい人の役割っていうような、まあ、これが実際のデータベース設計をするときの、まあ、テーブル設計の、 まあ、原案になるような部分ですね。はい、こんな感じのメモを書いて、最初始めました。で、実際に作り始めて、まあ、最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、あまりこう、うまく進んでないというか、そういう記憶があるんですけど、なんとなく、これでいいかというような、まあ、形になってできたのが、この1月の19日に、ステージジング環境アップって書いてあるんで、だいたいそうですね。11、12、3、3ヶ月ぐらいかかってるんですね。ステージングまで。みたいな感じで、一応まあ、今の形に近いものが3ヶ月ぐらいで出来上がってますね。ただ、ここからもだいぶデザインとか、文言とかが今、あと色味とかですね、に至るまではだいぶ変わっていて、まあ基本機能は3ヶ月でできてるんですけども、そこからだいぶ、まあサービス名も変わってますし、キャッチフレーズもだいぶ変えて、で、まあ2月の後半ぐらいには、あ、まあこれでもうリリースできるかなというような形になってて、で、そこからちょっとこう、実際にこれは月額で課金するサービスなので、審査に出さなきゃいけなくて、まあ、今回はWebPayっていう決済のサービスを使ったんですけれども、そこへの審査出して、で、そこの審査がちょっと時間かかってですね、まあ、3月の上旬に出したんですけども、まあ、実際には4月の頭に提供開始になったので、まあ、ちょっと待って、それで実際に4月の5日にリリースしたというような、そういう形になってます。で、4月5日の13時に、PR タイムズというプレスリリースの配信のサービスを使って実際にリリースを出しました。このリリースの URL もあるんで、後でこのプロトタイプ FM のサイトを見ていただくと、まあ、実際にこんなリリースを出したんだっていうのが分かっていただけるかと思いますね。で、リリースの直前で言うと、本当に一番開発というか最終チェックで、一番、まあ、ほぼ徹夜でずっとやってたっていう感じなんですけれども、今回このインスタントチームは、色味がですね、まあ今、もしあれだったら、ググっていただいてインスタントチームのトップページとかを見ていただければと思うんですけど、カタカナでインスタントチーム、まあ、アルファベットだと、まあ、インスタントチーム、まあ、そのままですけど、インスタントドットチーム、www.instant.team で見れますけれども、ちょっとオレンジというか、赤いのがキーのカラーになってるんですね。ただですね、これリリースの1日前までは、緑の、薄い緑だったんですね。ただなんとなくこのリリース直前にですね、このままだとちょっといけないのかなっていう気がなんとなくして、もうこれはもう直感でしかないんですけれども、それで一気に、もうこうなったら今まであんまり使ったことのない色味で、この赤っぽい色でやろうかなみたいな、という形でこの赤にしてみました。まあ使ったことないって言ってもですね、まあ、最初に出したコーヒーミーティングっていうのがちょっとオレンジっぽい見た目なんで、まあそれに似てるっちゃちょっと似てる色なんですけども、まあちょっと赤っぽいですかね。コーヒーミーティングがちょっとオレンジっぽい感じなので、まあ今まで使ってない色っていう感じですね。まあ緑だと、その直前に出したタイムチケットが割とこういう緑系だったんで、まあそれにちょっと似てるなっていう気が自分の中でしたのかもしれないですね。うん。そんなこともあったりしました。それで実際今5日目で、リリースして5日目で、まあどんな感じなのかっていうとですね、今、まあサイトの方を見ていただくと大体どんな様子かはわかるんですけど、今ユーザーが大体370人ぐらいですね。で、実際にその中で作られているチームっていうのが今60チームあります。で、その中でですね、実際にこうメンバーがもうすでに参加済みのチームでもうすでに進んでるっていうチームが18チームあって、まあ有料プランにしていただいてるチームも8チームありますね。というようなのがリリース5日目の そういう数値になります。まあ、実際にこのサイト内見ていただくと、あのプロっていうプロプランっていうのが有料プランなんですけど、あのユーザー名の横にプロって出てると、その方はすでに有料プランにしてるんだなっていうのがわかると思います。はい、それで実際にまあリリースした後はですね、まあいろんな方から反応はいただいたんですけども、まあ直接こう Facebook とかでメッセージいただくこともありましたし、まあ Twitter とかで書かれてるのもすごく見てましたけども、意外とすごく本音がわかるなと思ったのが、まあ自分の知り合いの人とかがこのインスタントチームを Facebook とかでシェアしてくれてて、そのFacebook の投稿につけられた、まあ、その人の友達のコメントですね。っていうのが、意外とこう、すごく本音が出てるようなコメントに見えて、まあ、自分とは直接つながってない人のコメントだったりするんですけども、そういうのが非常に参考になったりしました。という感じですね。で、このインスタントチームは、もうすでにその60チームできてるって言ってるんですけども、結構面白いチームが、たくさん作られていて、まあすでにメンバーも参加されてるんでですね、こっからちょっといろいろそのインスタントチームの、作られてるチームを紹介していきたいなと思うんですけれども、もしそんなチーム面白いなと思ったらですね、これを聞いている皆さんもぜひ、メンバーとして参加してみていただければなと思います。で、まずどんなチームがあるのかっていうと、1個はまあ、そのスタートアップ系というか、何かこう会社とかとしてこういうサービスを作りたいですというか、もうすでに作っていて改善したいですというような、そういう方たちですね。で、最初紹介するのがこのファッションに特化した会話型コマースを作りましょうっていう、そういうチームがあります。まあ、会話型コマースって最近すごく話題になっていて、僕もちょっと興味ある分野なんですけれども、まあそういうのをこれから始められる方なんですかね。これから作ろうという、そういう方ですかね。で、ここのチームにはもうすでに、4名メンバーが参加されてますね。うん。土曜日の13時から15時にミーティングがセットされてて、まあその時間に参加して、まあ開発なり何々をやってみようみたいな、そういうチームですね。こういう使い方はすごく、まあ一番想定してた使い方ですね。他にはスタートアップ系で言うと、これは知り合いの橋田さんって方がやられてるペライチっていうですね、まあ、1ページウェブサイトを作れる、そういうサービスがあるんですけども、そのペライチのかゆいところに手が届く機能を一緒に作ってくれる週末開発メンバー募集っていうのもありますね。これもここにもすでにメンバーの方が1名参加されてますね。日曜日にやられるということです。これもスタートアップ系ですね。で、他には、HR テック C2C で新しい転職サービスを作りましょうっていう、これはジョブ Q っていうそのキャリアに特化した Q&A サービスをやっている会社の方が作ったこのインスタントチームのページですね。うん、ここにもすでにメンバーの方は参加されてますね。はい、他にはですね、これは会社じゃなくて個人の方なんですけど、強みでロールモデルを検索できるサービスを作りましょうっていう、で、この方はエンジニアの方で、デザイナーとフロントエンドエンジニアを探していると。こういうなんか自分のロールモデルを見つけられるような、そういうサービスを作りたいということのそう のようです。で、土曜日とか日曜日にミーティングをセットされてますね。うん、すでにメンバーも一人参加されてます。あとはスタートアップ系だと、ストリートアカデミーをやられてる方ですね。の方が最高のユーザー体験を作り、熱狂的なユーザーコミュニティを形にするチームっていう、そういうページを立ち上げてらっしゃいますね。はい。こういったところが主にスタートアップの方々が作っているインスタントチームのページでした。こういうのはまさに自分が想定していた扱い方で、まあ僕自身もこのインスタントチームの改善しましょうみたいな、そういうページは立ててたりするんですけども、まあこういう方々が使っていただいて、まあすでにメンバーの方が参加されてマッチしているっていうのはすごく嬉しいですね。そしてこのプロトタイプ FM を聞いている方だったら、すでに過去にゲストに出ていただいた方も、このインスタントチームでチームを作っていただいてます。そういう方も結構いらっしゃるんですけど、第5回に出ていただいた秋貞さんですね、が、やられてる空ハッカーのチームを作っていただいてますね。ビジネスマンの無駄なスケジュール調整の手間をゼロにするための新機能を一緒に開発しましょうっていう、そういうのを立てられてます。バックエンドエンジニア募集ということですね。まあ、もし秋貞さんの回を聞いてちょっと興味あったんだみたいな方がいたら、ぜひねこのチームに参加していただければと思いますね。あと他には、第9回ですねに出ていただいたの関根さんの、 Python エンジニアの関根さんですね、もう立てていただいてますね。新しい体験を共有できるサービスを作りましょうというチームを立てていらっしゃいますね。デザイナー iOS エンジニア募集と、あとちょっと言い忘れてたんですけど、このインスタントチームはですね、このページチーム作るときに、まあ、集まって一緒に何か食べようっていう、そういうのも設定する決まりになってるんですけど、関根さんは一緒に食べようピザってなってますね。金曜日の夜、はい、関根さんと一緒に開発してピザが食べたい方はぜひここに申し込んで いくといいんじゃないですかね。あとは、最近ですね、第10回に出ていただいた鈴木さんですね、スペースマーケットの鈴木さんが、スペースマーケットの UX を向上させるデザイナーインターン募集という、そういうチームを作ってますね。デザイナーでインターン活動したい方はぜひこのページに申し込むといいんじゃないですかね。うん。で、ゲストだと最後がデザイナーの大林さんですね。第3回と第8回に出られた大林さんがユーザーインターフェースの原理を考える会という、こういうちょっと勉強会っぽいチームを作ってらっしゃいますね。赤坂で勉強会をやるということなので、ユーザーインターフェースについて何かちょっと大林さんと話したいなという方は、ぜひここに申し込んでいただければと思いますね。はい。こんな感じで過去ゲストの方もインスタントチームをご利用いただいてます。で、あとインスタントチームで、まあ、自分がいいなと思うのが、前回のポッドキャストの回で赤星さんが、なんか自分が本当に欲しいと思うものを自分で作るといいんじゃないかっていうことを言われてたんですけど、まさにインスタントチームで、その自分が欲しいものを作ろうとされてる方もいるんですね。で、その一つが、この自然言語解析使いながら、ビールの新しいオンラインメディアを作りましょうというチームなんですけども、この方はエンジニアの方で、エンジニアとデザイナーを募集されていて、まあ、すでに2名参加されてるんですけども、何かこう、 ビールがテーマのメディアサイトがあまりこういいのがないから、自分でこういう形で作りたいというようなのをこうサイドプロジェクト的にやりたいという方で、まあこういうのは本当に個人の使い方としてすごくいいなと思ってます。あとは仲間作り、サボり防止、技術勉強のためのオンライン勉強会スペースを作りますっていう、こういうのもあるんですね。まあ、こういうのもすごくいいなと思いますね。何か自分がこう、こういうのが欲しいなっていうような、何かこうチャットベースで、何かオンラインで、お互いにこう、頑張ってるなんて言い合って、やるようなサービスなんですよ。なんでしょうけれども、こういうのはちょっとまあハッカソンとかで作られる傾向にあるようなものですけども、このインスタントチームで、まあ、毎週誰かと会ってやるっていうのもいいんじゃないかなと思います。あと、個人サービス開発者のポートフォリオコミュニティを作りますっていうのもありますね。まあ、こういうのもいいですね。何か開発者の人が自分が過去にこういうのを作ったみたいなのはなかなかないなと思うんですけども、まあ、この方も自分でそういうのが欲しいと思って自分でこういうのをやりたいという形で進められてますね。エンジニアの方でエンジニアデザイナーを募集されていて、渋谷で一緒にピザ食べましょうと。で、すでにメンバーも3人参加されてますね。うん。やっぱりこういうなんかそういうの確かに欲しいなみたいなのを誰かがアイデア書いていて、まあ自分もその思いがあるから一緒に参加しようみたいなっていうのもすごくいいんじゃないかなって思います。はい、というのがなんか自分の欲しいものを作ってる人たちでした。で、最後インスタントチームで一つ傾向があるのが勉強会ですね。何かこう自分が学習したい内容があって、まあ、それをインスタントチームでチーム作って毎週誰かと会って一緒に勉強していこうというような、そういうコミュニティというかそういうチームを立てていらっしゃるんですけど、最初に紹介したいのがこの機械学習を学びましょうというそういうチームで、ここにはすでに2名参加されてますね。何かそういう機械学習とかそういうディープラーニングとか、まあそういうのを興味持ってる方も多いと思うんですけども、何かこう一緒にこう前向きな人たちと毎週会ってやるっていうのもすごくいいことだと思うんで、まあ興味ある方はぜひこういうのに参加していただくといいのかなと思いますね。あとは、Swift で IoT っていうのもありますね。何かこう Swift っていうと iOS アプリ開発の言語でなんですけど、それでなんか IoT もできるということみたいで、まあ結構こういう先端的な、まだあんまり事例がないことにチャレンジするのも、こういうサイドプロジェクトのいいことだと思うんで、なんか普段できないことをやるっていうのも、このインスタントチームの使い方としてすごくいいなと思いますね。はい。あとは、これはちょっと変わってるんですけど、国内国外のウェブサービスやアプリについて情報交換しましょうっていう。で、これインスタントチームなんですけども、基本的にはこうスラックとかのチャットでこんなサービス出ましたよみたいなっていうような情報交換をするチームで、まあ時々オフ会的に集まりましょうみたいな、そういうやつですね。まあインスタントチームにはこういう新しいウェブサービスとかアプリについて、まあ、詳しいというか興味がある人が多いと思うんで、まあこういうチームもできるのもすごくいいなと思いますね。はい。それで、最後になるんですけど、最後のチームが、好きな作業をしましょうっていう。これは結構インスタントチーム的には、なんかこう、ちょっと変わったチームだなというふうに思ったんですけども、今のところ一番メンバーが、こうリリース後5日目にして、すでにここには メンバーが5人いらっしゃるんですけど、一番人気のチームがこのチームですね。渋谷のヒカリエで一緒に何か作業して、その後に一緒にランチしましょうみたいな、というような、そういうチームです。で、早速このチームの中にチームヒストリーといって、チームの活動を残す機能があるんですけど、そこにもうすでに残していらっしゃいますね。今日かな、4月の、あ、そうか、もう日が、そうですね、今土曜の深夜なので、もうすでに4月10日なんですけど、4月9日ですね、土曜の昼に会われてるんですね。みんなで作業すらしませんでしたっていうログが残ってますね。集まってとりあえず名刺交換して、そこからワイワイ雑談で1時間が過ぎ、初回から好きな作業すらしないという異常な事態に、その後トムヤムクンを食べて解散という流れでした。最高でしたねっていう感じで、何かこういいチームっぽいですね。なんかこういうなんかのを見ると、あ、なんかインスタントチーム作ってよかったなっていうようなですね、気が本当にするんですよね。何かこう自分がちょっとこのチームに関しては自分の想定を超えてたというか、そういう使い方なんですけれども、何かこう楽しんで、ちょっとこうインスタントチームの変わった使い方というか、そういうのをご自身で楽しんで、こうやって使っていただいてるっていうのはすごく嬉しいですね。はい、というのようなのが、現状のそのサービスの状況の説明でした。ということで、まあこの利用状況とかを見てですね、このリリースの5日間でも相当もうだいぶいろいろいじってですね、機能とかもだいぶ変わってるんですね。やっぱり当初は開発チーム募集というか、エンジニアとデザイナーと、まあそれをやりたいファウンダー的な人、起業家的な人のマッチングだと思ってたんですけれども、まあ実際にニーズとしてあるのは、もうちょっとこういう勉強会とか、まさに最後のこの一緒に作業しましょうみたいな、まあそういうコミュニティも求められてるんだなということで、もっと枠を広げてですね、開発チームだけにとどまらないで、まあ一緒に気の合う仲間というか、そういう仲間募集ができるサイトに、ちょっともうすでに変えちゃってますね。なので、もしこれを聞いてる方でですね、何かこう、プログラミング勉強仲間が欲しいとか、何かこう、デザインの勉強会したいとか、なんかこう、ビジネスとかサービスのアイデアのブレストしたいとかですね、まあ、読書会したいとかでもいいかもしれないですね。あとはなんか英語を学習したいとか、っていうような、そういうのでもインスタントチームを使っていただいても全然いいと思いますし、そういうのに積極的に参加したいという方が今のユーザーさんにはすごくいるような気がするので、メンバーも見つかりやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで、このプロトタイプ FM で今回は本当のリアルな声というか、サービスをリリースした後のリアルな声をちょっと話してみたんですけれども、どうなんでしょうね。この初めてちょっと一人喋りっていうことで、しかもこうなんか PC を叩きながらで、あまりこううまくいかなかったような気もしてるんですけれども、まあ、今回、まあ実感したのは、こう、マイクだけに向かって喋るっていうのがですね、こんなに難しいというか、誰の相槌もない空間で、こう一人喋ってるんですね、今。まあ、自分はこう、まあ、家で、こう、結婚してて、まあ、妻とか子供もいるんですけども、まあ、すでに妻と子供は寝てましてね、今、リビングで、マイクを置いてですね、こう、一人ですね、こう、深夜、喋ってると、いうようなのが、何かこう、ちょっと寂しいなっていう気がちょっと今してますね。なんかこう今までプロタイプ FM は誰かとこうスカイプとか、まあ実際に会ったりして、まあ楽しくやれてたんですけども、 こう一人喋りっていうのはですね、なかなかこう反応がないっていうのが一番嫌ですね。僕はニコ生とかツイキャスとか、ああいうのをもう配信とかはしたことがないんですけれども、やっぱりあれもコメント動画があるからみんなやっぱりするんでしょうね。なのでちょっとこう一人喋りっていうのはちょっとまあ今回限りになるかもしれないですね。という感じで今回は終わりたいと思いますけれども、まあ今日紹介したような、そういうリンクですねとかは実際にプロトタイプ FM のウェブサイトの方に載せておくので、見たい方はぜひ見ていただければと思います。www.prototype.fm で、出てきます。で、もし、このポッドキャストの感想とかがあれば、ツイッターで、シャーププロトタイプ FM、これはプロトタイプ FM とつなげていただくのがいいかなと思います。ただ、自分でも実際こうツイッターでですね、このハッシュタグつけて投稿しようと思うんですけど、ちょっと長いんですよね。うすうす気づいてたんですけど、このハッシュタグが長いっていうことには、ちょっと自分でもちょっと長いなっていう。あと、プロトタイプっていうのが意外とこう、僕だけかもしれないですけど、ちょっとタイプしにくい配置というか、配列なんですかね、になってて、あまりこううまく打てないっていうのがあるんで、何かこう、ハッシュタグ、こんなんがいいんじゃないか、みたいなのが、もしあればですね、何かこう、まあ、プロトタイプ FM のツイッターのアカウントとかありますし、僕もツイッターで、大作っていうアカウントでやってるんで、なんかプロトタイプ FM の新しいハッシュタグ、こんなんがいいんじゃないか、みたいなのは、ぜひですね、教えていただければ、即採用したいと思いますね。なんかこう、今まであんまりこう、聞いていただいてる方の声っていうのを取り上げる機会がなかったので、まずこの第一弾としてですね、このハッシュタグ、一番いいのを考えてくれた人のを採用するっていうのをちょっとやってみたいなと。で、誰からもなかったらこれまさに本当寂しいんですけれども、その時はまあ自分で考えて、ちょっと短めのハッシュタグにしましょうかね。そうだな。プロ、何がいいですかね。プロト FM かな。プロト FM。の方がいいかな。タイプがやっぱりなんか嫌ですね。打つのがね。プロト FM ぐらいかな。それか、カタカナでプロトタイプ。がいいか。ちょっと今ね、あまりいいアイデアが思い浮かびませんけれども、何かね、いいアイデアが出てくるといいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今回はどのぐらい喋ったのかな？38分ぐらいですね。結構喋ってますね。まあ、こんな本当に下手な一人喋りを、もしね、この38分間、聞き続けていただいた方がいたら本当に光栄ですね。はい。そんな感じで今回はリアルな声をお届けする回になりました。次回は、絶対に誰かと話したいと思います。ということで、プロトタイプ FM の第12回終わりたいと思います。ありがとうございました。